R
E
M
更衣室。
はい、1時間遅刻してまいりました。おめでとうございます。
はい、1時間待ちました。ジョニーです。
ちょびっとだけ遅れました。アックです。
いや本当ね、まあ、申し訳ないとい
いんだよ、
精一杯ですよ、もう本当にね。ラスクでもあれば差し入れたところ
別にいらない。
ラスク食いながらこうラジオやるとサクサクな
っちゃう。ボリボリ
絶対ラジオに向かない、
向かないというもんだね。あれと口の中でしっとりさせる。
まあ音でなくてもさっきおむすび食べながらやったら喋れなかったですけどね。
あれはモサモサしてた、
ね、モサモサしてた、口の中に、ね、今セブンイレブンが100円おむすびセールをやってたので、
やってますね。
そうなん
です
。
普段買わない筋子おむすびを食べました。
なんであえて筋子だったの。
いや、値段が一番高かったのです。
あ、お得感がね、
お得感を今日は享受したい気分だったんですよ。
なるほどね。
雨降ってたし、
シーチキンマヨネーズだと5円しか得しない。
そうなんです。普段だったら迷わずシーチキンマヨネーズか梅っていう、うん、もうおじさん全開な感じなんですけど、はいはい、
ね、
そんな、
はい
はい、
その10円20円の差を楽しむ、
はい、
我々 RM ボイス、
はい、
はいはいはい、
その我々結構食べること好きじゃないですか、
はい、まあ好きだね、こればっかりやめらんないよね、うん、
で食べることを取り扱った番組とか、うん、漫画とか読むのも好きじゃないですか、
はい、
そういうのを大好物おじさんたちですよ、
うんうん、多分なんか漫画が好きっていうよりは それを扱ってる題材込みでの漫画好きっていう感じです、
ね。それはありますね。まあ、
そういった意味では、もう、じゃあ、ワンピースどうって言われても、う
ん、
あ、売れてるねっていうことが言えないっていう。
うね、もうワンピースで一回も読んだことない
です、ね。そうなんですよ。残念なことに自分もないんですよ。
一応そのポップカルチャーの中で王者じゃないですか。
はい、
王者。だから、うん、触っとかなきゃまずいのかなっていう気がするものの、はい、うん、なんかちょっとこう、いっぱい関数出てるし、
そう、多分もう企画にするとかじゃないと一気に読めないと思うんですよ。もう来週の月曜日までに今出てる60何巻ぐらいですよね、多分、を全部読まなければならないっていう一本の企画になってれば多分読むんだと思うんですけど、そういうきっかけがないともうなかなか手つけられないですよね。
ね、だから今週もなんかね、スマップの番組かなんかで、ワンピースをみたいなね、
へ
ぇ、なんか木村拓哉さんがね、すごいんですよ、うん、ワンピース知識が。
あ、そうなんですね。
で、それを元に、その、業界のワンピース好きに立ってクイズ番組をやるみたいなコーナーをやってたんですけど、もうなんかさ、そのレベルまでは絶対到達できないじゃないですか、そのレベルに。だから、まあ、かじる程度かなっていうね。そうね、
まあ、でも一回通して読むだけでも随分と違ってくるとは思います
ね。そうね。うん、ただ、ハンターハンターなら追いつける気がする。
あ、
作者が休みがちだから。
あれ、今、あれ何巻ぐらい出てるんですか。
それがね、
20巻ぐらい出てるけど、
あ、そう、誘惑超えた。
多分ね、うん、けど、15巻から20巻まで出る間にすげえ年数が経ってるから。
はいはいはいはい。そうですね、ハンターハンターってそもそも始まったのって、誘惑書終わった後。
え、確かに僕ら中学ぐらいから始まってる、
うん。いや、ワンピースと多分そんな変わんないと思いますよ。
そうだよね、
始まったの
は。ああ、で、関数が3倍近く開いたわけですね。
10年選手だから
さ。
はいはいはい。
俺だって、まだ、ジャンプ買ってた頃にワンピースが始まって、
はい、
で、あれも始まった、ワンピースはなんだっけ、ね、うん、レベル E じゃなくて、今の、富樫の、
ワンハン
ター。ワンハンター、
うん。
両方とも始まりだった頃に、もう、そうそう、スピリッツだなと思って、スピ
リッツ。ああ、なるほどね。
なったっていう。
そうっすよね。でもなんかあれですよね、今はもうこち亀読まなくなっちゃいましたけど、こち亀の後書きって必ずなんかいろんな人に書いてもらうじゃないですか。
はい、
で、確かその中で富樫先生が書いてた時には、なんか続けて連載するって素晴らしい的なことを書いてたような気がするんですけど。
心からの
心からの発言なんで、ね、まあその頃は多分幽遊白書をまだ始めて間もないか、うん、まあ幽遊白書がちょうどこう乗ってきた頃だと思うので、うん、確かにその頃は定期的に書かれてたかなっていう感じはするんですけど、
はいはい、今となってみればね、
今となってみれば完全にもう振りですよね、ここでボケるためのもう振りをやってますよね。
で、まあそんなね、食べ物系の漫画が好きなわけです、
はい、はいはい、
先々週ぐらいから始まったので、はい、僕衝撃的な一本始まりまして、
はい、
モーニングでね、
毎週
練習してるんですけど、うん、平成甘味力サボリーマンっていう
魅力的なタイトル、
魅力的なタイトル
で、甘味力というぐらいだから甘いものを中心に取り扱うんですよ、
はいはいはい、
ですけど、その、まあ、いわゆるサラリーマン 営業マンなんですよね、
はいはいはい、
とある、本書店書籍メーカーというか書店の営業マンなんですよ、
うんうんうん、
でその人が営業で外出るたびに、
うん、
美味しいスイーツをこう食べに行くとい
いじゃないですか。
まあそれだけだったら普通の話なんですけど、うん、まあストーリー的には、まあすごく多忙なサラリーマンだから、うん、時間をもう一生懸命捻出しないといけないんです。で、その時間を捻出するために、どういう、その、主人公が努力をし、
あ、そっからやるんだ。
そう。
うまいもの食って甘くてうまい頑張ろうじゃないんだ。
頑張る
んだ
よ。で、そこに到達するまでの大変さが手前にあるから、
うん、
より美味しく感じるみたいな。
確かあれですよね、うん、サボリーマンっていうタイトルだからダメ社員なのかっていうと逆なんですよね。確かナンバーワン営業マンかなんかなんですよ、ね。
あ、そうなんだ。あ、そっち側なんだ。
もともとシステムエンジニアをやっていたんですけど、
うん、
システムエンジニアだと外に出る機会が少ないから、
確かに。
外出が多くて外に食べに行けるっていう理由で営業マンに
食らいかけ
て、で第1話が確かどっかにクレームが発生したので、
はいはいはい、
でそのクレーム処理をしなきゃいけないと、
うん、
でただその日回る予定の営業先にも全部行かないといけない、
うんうん、
でかつ甘いものを食べる時間を捻出しなきゃいけないっていう、
はいはいはい、
その制限の中でいかに効率よく仕事をしてそのお店で食べるための40分を捻出するかっていうところから始まり、うん、
はいはい、
でようやくそこで出会ったなんかそのケーキみたいな、なんかチーズケーキみたいなのを食べて、はい、でそこ のチーズケーキのうまさを異様な過剰演出でお届けするっていう、
は
い
は
い、
なるほどね。
その時はなんかチーズケーキの海の中にこうドボーンって入っていって、そのチーズケーキの中に入っていたピスタチオの粒に、
はい、
うちなんかこう激突し、
うん、
海に打ち上げられたところに紅茶があり、うん、でその紅茶の女神みたいのが出てくるみたいなこう、
はい、
過剰演出
過剰なやつね、くどいやつね、
そう、
うん、
多分あれですね、実写化するとこけるやつですよね。
ああ、それダメだよ、
うん、でそういうなんかその過剰演出のそのやなんかもうなんかやりすぎ感を楽しみつつ、うん、ただその前段階も楽しむ。
ああ、まあ、それ仕事でね、
そうそう、
大変だ、大変だ、やっと捻出できたっていうところの、
ああ、面白いじゃないですか。
読んだ3話も、なんかかき氷の話でしたけど、うん、かき氷を食べるときって、やっぱり究極にもう体を熱くしとかなきゃいけない。
そうだね。
なので、炎天下の夏なのに、びっちり決めたスーツの下にヒートテックを着て出回るみ
たいな。それ別に意味ないでしょ、それ。
おそらくこの街で俺だけだろう、インナーにヒートテック着ているのは。
いうなんかそのストイックな、
はいはいはい、
もうこれを楽しむために、ね、スイーツを楽しむためにもう 100% 以上の努力をしていくっていう、はいはいはい、そのストイックさも面白いって感じです
ね。
面白そうですね。
そう、
いいね。
まあじゃあそういうことなら、まあ以前も話しましたけど、はい、いよいよ卵焼きの黄身いつ、目玉焼きの黄身いつ潰
す、うん、はい、
うん、
そうですね。
の話でもしましょうか、としたら。
そうですね。なんかああいうこだわり系のものって面白いですね。まあ多分、その元祖かどうかわかんないですけど、くすみさんとかがやってた、
はいはいはい、
漫画あるじゃないですか、幸福のグルメの原作者の方とか、うん、その人がまた原作をやったもっと前に、すき焼きっていう、単行本で、ヨギシャっていう話があるんですけど、うん、それもただ単に、幕の内弁当をどういう順番で攻めていって食べていくかっていう、
はいはいはい、
あれはなんか名作と言われてますよね。
そうそうそう、っていうような、なんかこだわりすぎたものとかっていうのってやっぱりそのグルメとその漫画の相性でめちゃくちゃいいのかなと思ってるんですけど、
なんか三国志のやつが出てくるやつだっけ。
あ、食の軍師ですね、うん、あれも今2巻ぐらいまで出てますね。
あれなんかもすごい評価高いですよね。
ですね、
うん、みんなこだわりなんだね、
うん、
で多分こだわりを旗から見てるのはやっぱり楽しいんじゃないですかね。多分それを目の当たりにすると結構うざいってなると思うんですけど、
強要されたりなんかするとね、
うん、
そうですね、強要されなければいくらでもこだわってくれって感じなんですけど、強要される場合は確かにめんどくせって思う時ありますよね。
そうそう、ありますわ。
じゃあまず言いたいのはさ、
はい、
まあ、アニメにあったかな、とんかつの話、
はい、あ、ありましたね、
うん、いや、あれは確か物議を醸すやつです
ね。はいはいはいはいはい、
結構僕はあれはこだわりがあるんですよ。
ちなみにジョニーさんのとんかつの食べ方は、
とんかつは、まずキャベツでフラッ、うん、口の中をフラットにして、はい、
一口目にまずキャベツ。
まずキャベツです。で、キャベツ自体ってそうでもないじゃないですか。うん、でそうでもない状態にまず口をする。うん、で、こう浄化する。うん、そうそう、で、米とカツを、まあ、同時にじゃないけど、うん、割といっぺんに食べて、キャベツ食べて。だから一旦中和して、
うん。キャベツはもう別々に食べるんですか？あの、要は口の中のものがこう、入りきった
段階で。入りきった段階でまたキャベツを投入して、一回中和して、うん、リセットしたら毎回こうリセットしますね。そういう意味では。で、うん、できればポテトサラダが多いとポテトサラダをキャベツと一緒に食べたりなんかして、口をこう口のだからそういうこうカツの油と野菜の、うん、そのなんていうの入れたり出したり、うん、ピストン運動を楽しみたいなっていうタイプですね。
そういうタイプでございますか。つとこさんは。
僕はね、割とばっかり食べなんですよ。
ああ、ばっかり食べ派ですか。
だから結構一個のものを食い出すと他のものは食わなかったですよね。まずカツ食うんですよ。で、カツ食うときもこう、こだわりではないんですけど、一応考えてることがあって、うん、真ん中が一番美味しいだろうと。うん、
まあね、う
ん。だからまず一口目はその真ん中食
べます。あ、そうか。お
真ん中の一切れを食べる派ですね。うん、で真ん中一切れ食べた後にただ最後に端っこが残っちゃうと暗い気分になるから、うん、次端っこ食べるんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
でそれ食べた後こう、うん、左右に2個ずつぐらい残ります、ね、
ありますあります。
でそれはまあ変な話あのトップではないものの
悪くもない
悪でもない、うん、あの後から食べても充実感のある食べ応えを楽しめると。
その間はもうとんかつだけを食べてるんですか？その野菜に手をつけずっていう。
あのね、下手したらそういうこともあるんですけど、あの最近はやっぱり多少野菜も食べますね。で、やっぱり野菜が最後にこんもり残っちゃうと、多分食い切らないんですよ。
う
ん、
そうですね。
ちょっともったいないんで、だいたい肉が半分近くなくなったタイミングで一回野菜手をつけ、野菜をもうその段階で半分か3分の2ぐらい食べちゃう。
はいはい、
野菜のみで。
う
で、肉食い終わって、
ね、
で、ちょっとこう茶でもすすりつつ、うん、で、なんか手慰みにキャベツつまみつつ、
はいはいはい、
感じで、うん、あのフィニッシュを迎える
。そうね。結構そのカツ丼におけるさ、キャベツの量問題ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
キャベツ多いところだと、はい、残すこと前提で添えられてるものも、
まあね、
ある、
これ、それは違います。
あれはでも、それはクエやって話かもしれない。
クエなんですか？
それは違います。
クエにしたらちょっと量多すぎねえかっていうところもあるよね。
異様にこんもりしてる。
こんもりしてる。
自分にとっては、とんかつ、まあ、とんかつ自体はほとんど食べないんですけど、
はいはいはい、
とんかつは、キャベツを食べるための料理なんですよ、あれは。
え、逆転の発想。
あれ、キャベツを食べるための料理なんです。だから、とんかつを、まず単品で食べることは自分ないですね。っていうのは、うん、まずとんかつ出てきます。
はい。
で、真ん中がやっぱり衣のバランスが一番いいんですよ、自分にとっては、
うん。
ということは、それ以外の部分っていうのは衣が多いわけです。
多いね、
まずその余分な衣を外す作業から入ります。
うん、
外します。
はいはい、肉だけにしちゃう。
肉だけにしちゃいます。
でカラッと上がってる。
カラッと上がってる。
それもカツじゃない。
衣を捨てるんですよ。
捨てる。
で、捨てて、うん、真ん中のやつはまさにトンカツとして食べるわけですよ。
はいはい、
ただ両端なんかはもう衣なわけですよ。っ、
は、
て、
い、
なると、片方はもう完全に肉だけにします、
はいはい。
で、もう片方はそのまま剥がずに、重ねてちょうどいいバランスにするっていうような。う
ん、ああ、半分でいいと。
贅沢な食い方だね、
うん。っていうような食べ方をするんですけど、うん、まあ、トンカツの場合、なんかまあ漫画の方の本編でもありましたけど、はい、脂っこさを楽しむんだみたいな、
あ、まあ、
あったじゃないですか。
うん、
脂っこさは楽しめないわけですよ。不快なわけですよ。
相当好きじゃないしね。
ってなった場合は、もう、まず、キャベツはキャベツだけで食べます。
はい。
でも、トンカツとキャベツも一緒に食べますっていう状態なんですよ。
はいはいはい、はい。
もう、舌にダイレクトに、油を吸わせたくないので、キャベツと一緒に口の中に放り込むと。
うん、キャベツでくるんじゃうのね。産地的なね。
そうなんですよ。産地的なやつですね。ってやると、心なしか爽やかに食べれる。
で、もちろん、
レモンはもうビタビタになるぐらいかけるっていう。
はいはいはい、はい。
あ、 僕レモンはかけないです。
僕もかけないです、ね。
たっぷりかけないと、逆に言えばとんかつはレモンないと自分は食べれないです。
レモンは どっちにかけんの？肉にかけちゃう？それとも野菜のものかけ
ます？両方かけます。
両方かける
の？で、ただ、ね、一番好きなのは、とんかつ屋さんってもう基本キャベツをソースで食えっていうところが多いんですけど、さっぱり食べてくださいねっていうことで、うん、なんかフレンチドレッシングとかが別途ついてくる場合があるじゃないですか。そのフレンチドレッシングがついてくるところが好きですね。
なるほど、
ね。やっぱりソースって酸味よりもやっぱり甘みとかコクの方が強いじゃないですか。ってなるとそのキャベツもソースをかけてしまうと、うん、さっぱり感がなくなっちゃうんですよ。
そうだね。
で、そこでやっぱりちょうど良い酸味のドレッシングがかけれるところはもうキャベツにそれをたっぷりかけて、うん、で、その場合はレモンはもう完全に肉だけっていうような感じでございます。
なるほどね。
ただ、残念ながらそういう食べ方をすると、米と合わないんですよ、もう。
米合わないね。
米が。
でも変なし、米の代わりをキャベツがもう、
そうなんです、になっちゃうので、うん、米と、とんかつは合わないっていうのは持論なんですよ。
いや、言ってることは分かった。うん、全然同意できないけど。
でも僕ら的には米ありきだ
もん、ね。そう、米ありきだ。もうなんで米をいかにうまく食うか。
カツに米ってどういうことみたいな。炭水化物オンザ炭水化物じゃないっていう感じじゃないですか。
いやいやいや、米はタンパク、肉はタンパク
じゃない。肉は肉ですけど、衣がパン粉じゃないですか。
あ、確かに。
要はパンかじりながらご飯食ってるようなもんなんですよ。
僕らはね、肉だと思ってたっていうからね。うんうんうん、
もうあれは
肉の一番美味しい食べ方が衣に包まれたもので。
まあでも究極を言うと肉とご飯って合わないじゃないです
か。いやいや。もう肉、米なしで肉食えないっていう。そうだね、僕は。
ああ、そうなんですね。
うん、ありますね、それは。
あ、多分それってあれですよね。肉食べるときって、やっぱり肉とライスっていうことは、肉は肉単体でいっちゃう感じなんですよね、多分。ジョニーさん
は。僕、これはちょっとまあ、後で話そうと思って、焼肉問題なんですけど、はいはい、僕は肉単体で食えないんですよ。
あ、じゃあサンチュにくるんでって感じですか。
サンチュとか、まあ、一番いいのは米にオンザライス。
あ、それがくるむって感じなんですね。
バウンド派？バウンド派。そう、俺はワンバン派なんですよ。
自分もやっぱり肉は基本的にもうレモンでビタビタにするか、うん、あとは肉食ってるのサンチュ食ってんのって聞かれたら多分サンチュ食ってますっていう状態にしてから食べるのが好きなんですよ。
まあね、僕ワンバン絶対します
。ご飯バウンド問題はあるよね。
バウンド問題、いや、わかるんですよ。わかるんですけど、そのバウンドさせるのはやっぱりタレじゃないですか。
うん、
そう。
まず焼肉自分タレにつけて食べないですから、なんかもうつけタレでつけてあるわけじゃないですか。それなのになんで食べる直前にまたこうつけるのっていう疑問符が普通
と湧いてくるわけですよ。つけてないのも多くない？肉は。
あ、その場合は塩コショウで食べます、
ね。まあ塩コショウはそうけど。いやー、俺はバンバンさせちゃいますね。
わかりますよ。
須藤さんはどうですか？
僕はね、確かに肉だけでは食わないですね。だから肉が あって、仮にそのご飯の上にバンバンさせなかったとしても、うん、まあなくなる前までには米入れますわな。
うん、
そこはもうビールだったり、今ビール飲まないですけど、ノンアルコールビールとかウーロン茶とかがあるじゃないですか。そこでもう流しちゃいますね。
うん、やっぱね、なんか米との相性は僕は肉は素晴らしいと思
う。そうだね。あいつは兄弟ですよ、下手したら。
兄弟
できてます、あいつ。
できてます。
もう兄弟愛かもしれない。
どういうタイミング、あともうタイミングだけの問題ですよ。だからご飯を、まあ、変な話くるんじゃったりとか、もう本当に一緒に入れちゃうと、うん、なんかちょっともう確かにそれは肉の味がこうもったいない気がするから、うん、先に口には肉入れますけど、
あ、そういう感じなんですね。
ただなくならないうちに肉の余韻とかその肉そのものがなくならないうちには米入れます、
うんうん、
ありますね。で基本的には別には入れるけど、うん、もうほぼタイミング違わないタイミングでは口に。
そうだね。この3巻だったかな、漫画の方でも後々語られるんですけど、うん、要はジロー、ゴロちゃんか、
はい、
ジロー、ゴロちゃんだよね、
ジロー ちゃん、
ジローちゃんか、うん、ジローちゃんの上司みたいな人が出てきて、
はいはいはい、
焼肉連れてってやるっつって、で連れていかれるんですけど、米は頼むなよっつって、米なんか邪道だから、
はいはいはいはい、
ビールがのみがその許されたお肉のお供だっていう話をして、でも次郎ちゃんは米が食いたいっていう話があるんですけど、
ああ、ありましたね。
全く同意で、なんで肉に対して米をいらないと言えるのかが俺は未だに分からないです。
なんかあそこにもその漫画の本編にも書いてありましたけど、うん、要はまあ肉がごちそうという考え方からすると、うん、その米はいつも食べてるものじゃないですか、うん、はい、でその焼肉の肉っていうのはまあ晴れの日に食べるものじゃないですか、うんうん、せっかく晴れの日に食べるときに どうせならもうその晴れの食材でお腹いっぱいにしてほしいという、うん、そういうなんか親心もあってみたいなことがその漫画には書いてありましたけども。
そうだね。だからあの僕他人と焼肉行くのがすごく苦手なんですよ。
はいはいはい。
っていうのはその米物を頼むタイミングがどうしても他人と行くと、まず肉食おうぜってなっちゃう。
はいはいはい。
ので、あの、入店してすぐ米頼めないっていうのがあるじゃないですか。はいはいはいはい、
あ、そうなんですね。
僕、もう、アックさんなんか、はい、まずもう酒が飲めないから、そうするとお米頼みやすいでしょ。
でもお米は頼まないですね。
頼まないでしょ、
頼まないでしょね。
大体サラダとか、キムチとか、その副菜の野菜の部分あるじゃないですか。うん、で、まあ、焼肉屋さんで本当に肉オンリーのところって、そういうメニューがないので困るんで、すぐ帰っちゃうんですけど、はい、あの、野菜とか、まあ帰っちゃうというか、まああの、その場にはいますけど、ほとんど食べなくなっちゃうんで。ただ、なんかあの、やっぱり、いろいろこの、なんだろう、韓国風とか入ってくると、ナムルとかいっぱいあるじゃないですか。
あります、あります。
そうすると、自分はもうしょっぱなからそっちばっかり頼みます。
そうだね、ナムルうまいよね。
だからもう到着してすぐに米頼むと、え、もうご飯頼んじゃうのみたいな感じの、
ある
やつがいるん
だ。いるいるいるいる。
バカなの？逆にこっちからすれば。
あれはバカですよ。
で、逆にお前らのテーブルの上から肉が消え失せた後にご飯だけで食えんのっていうのを俺はお伺いしたいわけです。
そう
だ。おかしいだろって、だからその、要はご飯の食い方として、もう肉終わっちゃったのに、そこからじゃあご飯食べよっかってなんでだろって。
はいはいはい。
肉があるからご飯頼むんじゃないのかと。
なんかさ、もったいないよね。あの、すごいいいピッチャーがいるのに、いきなり抑えにしちゃうみたいな。
そうね。
なんか、いや、
ピンとこだわった。
いやいや、一番いいピッチャーは先発やるするべきですよ。どう考えたって。だって、勝ち、そこで試合勝ったなと思ったから、次にいいピッチャーを投入していけばいいだけだよって。なんていうの、一番いいピッチャーいきなり抑えにしちゃったら、序盤捨ててるようなもんじゃないですか。
ほう。
っていう、わかりづらい野球だと。
わかりづらい。
なっちゃった。
全くピンとこないです。
ピンとこないかもしれない。ごめん。ちょっと吸いなのは俺が間違ってた。今だ俺が間違ってましたけど。でもね、本当にその通りで、あの、他人、特に知らない人、もしくは偉い人、うん、友達と行くんだったら別に俺、米先の人だからみたいな。
そうそうそう。
顔を。
それぐらいのことはできる
んですよ。まあなんか自分なんだかんだで焼肉行くっていうことは自分から主体的に行くことはないじゃないですか。
ないですね。
でもその時は大体周りの人意外にみんなライス頭から頼んでますよ。
そう、多分ね、気の置けない仲間だからっていうのがあると思いますよ。だから結構焼肉行くときって、例えばその会社の仲間とか、ちょっと上司とかとかって行くことありますよね。
はいはいはいはい、
そうすると、ね、やっぱなんかね、あの、米は、頼まない、もしくは米の代わりに米食うぐらいだったらなんかカルビクッパでも食えやみたいなテンションなわけです。
あるあるある。
ちょっと僕はね、そこがやっぱりこう、焼肉屋は他人といけねえなっていう感じになるな、やっぱそういうところです
よ。そうあるね。
自分下手したら一番最初に冷麺頼んだりしますからね。
あ、そういうのもありますよね。だからね、手法としてそういうのもあるんですよ。いきなりカルビクッパ行っちゃうとかね。
うん、でもカルビクッパはカルビクッパでさ、取り分けたりとかして、うん、で、俺の欲しい米じゃないわけですよ、あれは。
あれはもう一つのもう料理
なってるんですね。そうそう、一品じゃないですか。そうじゃなくて、こう、ワンバウンドさせるための器が俺欲しいわけです。
それは普通のなんか、ペーパーとかの上とかじゃダメなんですか？
いや、それは、
いやだってペーパー食えないでしょ。
ペーパーで、要は余分な油を落としたいんじゃないですか？
違う違う違う。違う違う違う違うんだよ。違うんだよ。
油を染み込んだお米が食いたいのかもしれない。
それもあります。そう、それはね、結構でかい
です。あとでガーリックライスを頼めばいいとか、そういう話ではない。
構造的には一緒のことなんで。けど違うんですよ、その焼けたての油を一回落として、
リズムです、
そう、リズムです、ポンポンパっていう。
でもそれなんかちょっとご飯冷めちゃったりすると、もうここがなんか産業廃棄物みたいな。
いや、あれはあれで責任持って美味しく処理します。
美味しい
ですよ、あそこは。産業廃棄なんかいただ
けないですか。
あれはおこげみたいなも
ん。割と三角コーナーにこう入ってそうな。
いやいやいやいやいや。
ご飯はもう米粒一つすら残さずに。
そうですよ。
あ、でも食べるときは、自分もあの、米粒がこうひっついてる茶碗とかっていうのがもう許せない人なので、どっちかというと見た目的に。だからまあ食べるときは、やっぱりあの、ご飯、ショーとかで頼んで、その焼肉の場合ですね。で、キムチと一緒に食べてたりとかしますけど
ね。あります、あります。
だからそこはね、やっぱり、まあバウンドさせるのもそうだし、まあ変な話、あの、必要不可欠は道具ですよ。さっきの野球の例えの延長でいくと、バットと
打席に立つのか。また分かりやすくなってきましたよ、もう。
いや、今回は分かりやすいですよ。
分かんないですよ、分かんないです。
バット立たずに打席に立つのかって話です
よ。おぉ。うん、聞いてきてないです。
僕らにとってはもう本当に バットと同じくらいの重要な道具としてご飯を
ご飯、ね、
位置づけてますから。
あ、でそれが多分飲む人だったらビールだったりするんで
しょうね。そうなんでしょうね。
まあノンアルコールの焼き肉屋ってあまり見たことないですもんね。
うん、そうだな。
うん、だからもう変な話、まだあの重要度としては、うん、あのビールはヘルメットレベルです。
そうだね。うん、
だから昔
の、いいんだろうぐらい。
そう、あの1980年代まではヘルメットしてない選手すらいたから、
あ、そうなんですね、
だから耳なしヘルメットは OK だった。まだそんなに、ね、重要視されてなかったヘルメットね。だから今はもうそれこそヘルメット重要ですけど、うん、あのそんなに高い位置づけではなくても、うん、野球というスポーツは一応成り立つ、
うん、お、
全然。
ただやっぱご飯がないとあのいいだけは言ってないよね、
うん、普通の人からするとそれ逆なんじゃないですか。ご飯がヘルメットで、
うん、まあ、そういう
ビールがバットみたいな、
そういう、
そういう常識みたいなのがうっすらあるんです。
はいはい、
そういう人たちと一緒に行くと、あのご飯を先に頼んだ時に、え、ご飯先頼む人なんだみたいな感じの余計な人やり取りが発生するから、うっせーってなる。
うっせーってなるね。あのそう、これはでも焼肉に限らず、うん、みんなで、ね、居酒屋行くじゃないですか、うん、で本当に居酒屋みたいな
のがあ
って、チャーハンと俺が言うと、うん、え、なんで炭水化物頼むのっていう顔するやつがいるんです、たまに、
はいはい、
ああ、まあなんかわかりますよ、その どっちの気持ちもわかりますよ。
そう、でもチャーハンはそう、その話は思うんですけど、難しいよ、
難しい。
あの、どのタイミングで頼むのが正解、俺、未だに分からない。
うん、分かんない、俺。
なんか最初から頼むと、あの、なんか腹満たし感が強すぎちゃうというか、要するに、2時間、例えば居酒屋で過ごすのに、いきなり炭水化物入れちゃったら、あの、つまみが入らねえだろ
う
みたいなことになりかねないので、
うん
うんうん、結構後半に頼みがちじゃないです
か。はいはいはいはい。
でも正直後半の炭水化物ってもう余分なんです。だいぶ食ってるから
惰性で。
惰性だよね。
まあ、だからこそあのコースが一番嫌いなんですよね。その居酒屋のコースが一番嫌いなのは、
分かる分かる、うん、
強制的に米が出てきたりするじゃないですか。
しかも後半にな、一番いらない時にお米がいる、入ってくるんだよ。
で、ああいう時ってなんか、序盤にその余分な食べ物がいっぱい出てるので、うん、でもその時はお腹空いてるから食べちゃうじゃないですか。
食べちゃう食べちゃう。
そうするともう絶対入んないんですよね、そんな、うん。もう残すために出てくるチャーハンみたいな感じなんですよ。そう
だ、あの炭水化物系の頼み方というか、あのタイミングが僕すごい難しいなと思って。
難しいと思います。
もし一人で来たら序盤か中盤に頼むんですけど、
うん、
みんなで行ってる場合って変なし、なんかこう分けるのも結構大変な食べ物だよ、
うん、
意外とこうちょっと序盤をみんなつまみ食ってるし行くかみたいなこと言ってると頼む機会がなくなったりとか、
うんうん、あるね。
で空気読めないとかね、あの茶漬け一人分とかっていうのを端っこで食っちゃう。なんだよって割り勘だっつってんだろっていう。
これはよくある問題ですよ。本当にでもチャーハン頼む問題難しいね、
うん、
頼むタイミング問題。
あとでも飲んでるからっていうことでなんか唐揚げばっかり頼む変な人がいたりするとそれはそれは困るんですよ ね、
センスないよ、センスない
もん。え、なんでこのタイミングで手羽先30本みたいな。
そう、なんかね、あの味濃くて濃いものがあればビールはかどるだろうみたいな考え方がもうセンスない。
確かに。センスないですね。
やっつけおつまみですよ。
で、逆にそういう人からすると、なんで首藤なんか頼んでんのみたいな。
俺はね、首藤派なんです
よ。首藤派なんですよね。
そこは首藤派です。
首藤か、あの、一本漬け派なの。
だって、もう今飲めないって言いつつ、なんだかんだで結構飲みに行くじゃないですか。うん、で、そしたらもう、首藤とウーロン茶で俺いけるもん。
ああ、いけるな。
そう。だから、まず最初に来て頼むのが、うん、まあちょっと一本漬けみたいなさっぱりと食べるものと、あと、
ね、うん、
あの、主刀なんですよ、うん、僕なんか。僕は割と主刀はチビチビいくから、うん、最初に1個頼めば、もうご飯まで持つからね。
そうだね。
すごいスタミナですよ、
あれ。
下手したら俺、ウーロン茶飽きてきたら、もうお冷やもらって、お冷やと主刀でもいけるもん。
いけるね。
い
けるね。
下手すりゃいける。
いけるいける。
で、そしたら、結構人とね、飲みに行くと、え、人って何ですかとかって人いるのよ。うん、バカなのって。人生損してないみたいな感じ
で、ね。でも、はたから見ると、多分、なんかよくわかんない、なんか小汚い、まあ、見た目的には別に綺麗なものではないので。
うん、確かにね。
人とか塩辛とか、マジであいつらの
スタミナ。タコワサとかね。
うん、あそこら辺のスタミナ半端ない、
ね。半端ない、
ね。半端ないですね。だタコワサ縛りとかやったことあるもん。
あ、でもタコワサはさ、最近その安い居酒屋さんでも出すようになったから、
う
ん、結構ね、一般的らしくて。
あ、もうだってあれですもん、あの大学の一番金のなかった頃に、うん、白木屋がなんか1000店舗達成とかで、タコワサと枝豆となんかもう2品ぐらいが、うん、毎週月曜と火曜が半額で、うん、で、あとはビールと、あとまあレモンサワーとかライムサワーっていう、うん、あの一番安いやつ。うん、 とかが半額になるっていうセールやってて、うん、で学生ってやっぱり金ないけど飲みたいみたいなのがあるじゃないですか、はい、そしたらもうタコワサと枝豆でタコワサ縛りで、うん、どうせ両方ともちょっと色が緑っぽいからって言ってライムサワー縛りみたいな感じで、うん、毎週月曜日飲みに行ってましたよ2000円ぐらいでベロベロになります、
うん、ベロベロになる
だろうね安くていいんだよね、ああいうの
とね、
だからその白木屋とかに会社の人とかで行ってじゃあちょっと、うんじゃあ、ゆうちゃん、見繕ってって言われて、
うん、
あの、こう、機械でね、
はいはい、
頼むやつ。
タッチパネルでね。
で、適当にこうやるわけですよ、うん、操作を、うん。で、あの時の、その、任された側のプレッシャー半端ない。
半端ないな、
半端ない。
あれはな、俺でも、俺のポリシーに使って、最初にチャーハン頼んじゃうね。
うん、それやるとでも結構評判悪い。
悪いんだけど、でも、どっちにしたって悪いんですよ。うん。だから、もう、どうしたったら頼むか、最初に頼むか頼まないかしかないと思う。
はいはいはい、はい。
途中で頼むことが俺はどうしてもポリシーに反するから。うん、
あ
途中とか、まあ一回こう、お腹がみんな落ち着いてきた頃に出てくるチャーハンは、もう俺、これはもう絶対、死んだちいちゃんに絶対やるなって言われたから、これだけやっちゃいけねえっていう。
まあ、ただ自分居酒屋でチャーハンはそもそも美味しくないね。
それはね、それはね。
ああいうの頼むときはこうバランスって気使うんですよ。
はいはいはい。
でそのね、ちょっと油っぽいものばっかりになっちゃうということだから、はいはい、じゃあやっぱりこう野菜系というかね、うん、それじゃあ一本漬けと枝豆挟むかとかっていうのとか、うん、テーブル一個ずつじゃあちょっとこう枝豆が行き渡るようにまずしてでその後ちゃんとあのなんか鉄板餃子みたいなね、
うん、
でいいね安いけど数があって、
うん、
あの一個ずつ食べたらまあ変な話あのつまみとしてみんなで食える
や
つを、
うん
もうちょっとまぁ、テーブル1個ぐらい頼みつつ、うんうん、で、ちょっと肉物欲しいとか、ちょっと脂っこいの欲しい人に、じゃあ軟骨やら、唐揚げやらちょっと入れといて、
は
いはいはい、で、あと途中から来た人がおかずないと怖がりそうだから、ってポテト入れといてとかっていう、そういうバランスの取り方をするんです
よ。いや、いい感じ、いい感じなんですね、
それは、うん。
考えてます。
だから そのね、うん考えるのがすごく大変なんですよ、実は。
大変だな、あれは。しかも自分も酔っ払ってきちゃうとさ、もう結構フラフラになりながらやるって大変だね。
その任された時のね、こうプレッシャー
って。ありますありますありますよ、うん。ちょっと一旦ここで、前編ということで。
前編、あ、何回来ました。
ええ、一回切らせていただきます。